今日は清水武史レポーターがフードバンク調布さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、真由美さん、今日はですね、調布市内はもう雲が覆っておりまして、はい、そしてちょっと冷たい風が吹いてるんですね。今日はただ湿度がですね、まあ、今日も 80% ぐらいありまして、気温が今20度超えてるぐらいなんで、やっぱり私のような体感のものからすると、今日が半袖で過ごすには非常にいい気候となっております。はい、
街中
の人々はだいぶ、なんて言いますか、ジャケットとか羽織ってる方多くなりましたけれども、私はこれぐらいがいいかなと思っております。
あ、そうですか。はい、まあ、そうですね。気温はそんな高くないけど、湿度が高いからっていうことですよね。
はい。
うん、汗っかきですもんね。
そうなんですよ。はい。やっぱり私みたいな人がね、だいぶ多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい。
ちょっと少数派だということは重要でしょうか。はい。
はい。
はい。さて、今日はですね、私ですね、フードバンク調布さんにお邪魔しております。
はい。
住所はですね、調布市富士見町 3-21-12 番にあります、サレジオ修道会のユースセンターの1階で普段活動されているということで、こちらにお邪魔しております。まゆみさん、10月はですね、食品ロス削減月間ということになってまして、あさってがですね、ちょうど、10月30日で食品ロス削減の日ということで、やっぱりですね、調布市内でやっぱりこの食品ロス削減に頑張っていらっしゃるですね、フードバンク調布さんに今日はお話を伺っていきたいと思っています。
はい、
というわけで、こちら、特定非営利活動法人、フードバンク調布理事長の阿保久恵さんと、同じく理事のですね、岡幸子さんにそれぞれお話伺っていきます。お二人とも今日よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず岡さんから、はい、伺いたいんですけれど、阿保さんですね、はい、まずフードバンクさんの活動についてちょっと改めてご紹介お願いします。
は
い、
一応私たちは、ご家庭や企業さんから食品、まあ、食品、使わないって言ったらおかしいんですけども、食品をいただいて、で、それを無償で困ってる方にお届けするというフードバンクの活動をやっています。
はい、で、もともとね、このコーナーでは4年くらい前の、本当に、ですね、2020年の3月、本当コロナで、ね、パンデミックが起こるちょっと前ぐらいに伺ったんですけど、その時が、確か、40世帯ぐらいの方々に、まあ、配布してますよというようなお話だったんですけども、どうでしょうか。そこから4年ぐらい経まして、今どういった数、市内の方々を支援されていらっしゃいますか。
そうですね、コロナでだいぶやはり困ってる方、苦労されてる方が多くなりまして、その辺から、今はだいたい250世帯、世帯から300世帯の方たちに、長期休みの期間中、給食がないことでお子さんたちの食事に苦労されてる方たちに、市役所から通帳を出していただいて、で、支援しています。はい。
やっぱりコロナ禍で、だいぶまあ、フードバンクさんに、まあ、SOS を出したりとか、まあ、愛知市の機関とかにもなると思うんですけれども、そういうふうな方々が増えましたね。
そうですね。今、本当に前のその40世帯、50世帯から、コロナ以降、250から300世帯には、毎回、春、夏、冬と、の長期休みに送ってますね。はい。
なんとなく僕のイメージですと、こうフードバンク調布さんのスタッフの皆さんってなんか寄付される方からも食料を受け取って、まあ中でその配布の作業をされてるっていうイメージが強いんですけれども、実際にこうまあ利用されるご家庭の方々と触れ合うことっていうのはありますか？
そうですね。直接パントリーで食品を取りに来ていただく方もいらっしゃいますので、そういう方たちとちょっとお話を聞くと、やはりかなり生活っていうかね、お子さんたちのね、食事にもちょっと苦労されてるという、特に一人親の方は苦労されてますね。はい。
それでは、岡さんにちょっとお伺いしていきたいんですけれども、今食料を寄付したいという場合、結構フードバンドリーとかいろいろあると思うんですけれども、フードバンク調布さんの食料を寄付したい、フードバンク調布さんに食料を寄付したい場合ってのは、今どちらに伺うとよろしいでしょうか。
はい、市内に11箇所食品を寄贈していただける場所があります。もちろんこちらのフードバンク調布もそうなんですけれども、それ以外にも 調布の駅前の総合福祉センターにある社会福祉協議会ですとか、あと国領の駅前 の, あの市民プラザアクロスですとか、あと、カフェワビスケ西調布にあります、それから国領のテラノサウルス、それからコープ未来の、柴崎店様、それから、大和運輸神大寺元町センター様、それからマレーツさんは、国領店調布店飛び田急店、それから調布パルコの3階にあります無印良品、こちらもあの新たに、食品寄贈のボックスを置かせていただいています。でそちら の, あの今の市内11カ所ではあのそれぞれ の, その営業日営業時間中でしたらいつでもあの食品のご寄贈いただけるので、あのぜひそちらの最寄り の, あのところあのご都合が良いところに、あのご都合のいい時間に食品を寄贈していただけたらと思います。
岡さんからご覧になってどうですか、この4年間ぐらいその利用者さんですとか、あるいはこう持ってきてくださる方々を含めてそういった方々と触れ合ってみて、なんか感じることとかありますか？
そうですね、こういう活動をするまではまず市内にそのあの本当に食にお困りの方がいることすら知らなかったというか気づかなかったんですけども、まあ、こういうフードバンクの活動に参加することによって実際に実はあの身近にそういう方があのおられると、であの困っている困、まあ、食に困っている方っていうのは全くそのどっか の, あのドラマの話とかニュースの話ではなくて、あの本当に市内であの身近なところにもいるということで、まあ、あのそうですね、実感を持って感じました。
実際にこう市内でもいろんな飲食店とかあるいはちょっと活動的な人たちが、まあ、なんていうんですかね、お仕事とは違う形であの子ども食堂とかを、ね、開いてらっしゃる方もだいぶ増えたなっていう印象もありますけれども、どうですか、こうそういう同じような方々との活動とかを行ったアボさんとかはいかがですか？
そうですね、やはりあの みんなでその地域をあの少しでもこうあのそういう困っている方たちをあのなんていうのかな、手を差し伸べるというか助け合って、みんなで地域で本当にあのみんなであの暮らして楽しく暮らしていけるということがやっぱりあの理想だと思うんですね。そういうためにその子ども食堂さんもそうですし、私たちもそうですし、あのどこでもね、あの社協さんなんかもいろいろやってらっしゃいますし、あのそういうことでその地域をもっともっと明るくあの住みやすいあの地域にできたらなって思います。
はい、ここでですね、岡さんの方から、11月以降にちょっとあのいろんなイベントに参加されるということなので、そちらの日程などのご紹介よろしいでしょうか？
はい、私どもであの食品を集める活動としてフードドライブっていうのをあのいろんなあの、まあ、イベントに参加させていただくことによってフードドライブをさせていただくことになっています。11月3日にはあの FC 東京さんとのあのイベントに参加させていただいて、私どもあの、味の素スタジアムで
試合がある日です。
そうですね、はい、その日にフードドライブもやりますので、そのイベントでもあの食品をご寄贈いただけたらと思います。それから11月16日、これはシェイクハンズ の, あのイベントなんですけれども、市の、こちらの方にもフードドライブで参加させていただきます。
あとですね、まあ、今11月に間もなく、まあ、10月なんですが、これから11月差し掛かるんですけども、やっぱりフードバンク調布さんのまあ一番の活動地であるその長期休み、冬休みが迫っているということですので、冬休み子ども元気プロジェクト2024のこちらのご案内もではお願いします。
はい、給食がないあの冬休み中 に,、まあ、あのその食あの食事 の, あの補助として私どもでは調布市と連携して、あの子ども家庭課と連携して、まあ、必要な方に、ご通知をさせていただいて、応募がある、まあ、大体、250世帯から300世帯ぐらいの、あのご家庭に食品を無償で届けるという活動をします。そちらは、11月30日から、約2週間ぐらいかけてパントリーといって、対面で食品を取りに来ていただく形と、あと宅配 宅配で郵送する2つの形があるんですけれども、そのどちらかで提供するということで、まあ、今から徐々に準備をしているところです。なのでそこで、まあ、市内の250世帯から300世帯ぐらい の, ご家庭に食品が十分届けられるように、今は食品を集めているところですので、皆様からの食品のご寄贈をぜひよろしくお願いします。
こちらはですね、提供方法が、提供日時と場所ですね、こちら鞘地与修道会のユースセンター1階、住所は先ほどとお伝えしましたけども、調布市富士見町3-21-12になります。ここでですね、11月30日の土曜日、2日の月曜日、そして12月5日の木曜日の午前10時30分から午後2時30分までの時間になります。宅急便でも受け付けているということです。12月9日頃から発送するということです。そちらもどうぞお願いいたします。こちらの応募自体はですね、2024年11月の17日の日曜日までとなっていますので、お気をつけください。 NPO 法人フードバンク、調布さんの公式サイトなどからも応募できますので、そちらよろしくお願いいたします。まゆみさん、
はい、
まあ、最近本当に子ども食堂さんをされている個人店さんとかが調布市内でもだいぶ増えてまして、やっぱりこう喋るっていうことは当たり前なのかなって思って言ってたんですけど、結構本当に困ってる人が多い、本当コロナ禍以降増えてるっていう印象、うん、どこの人たちに聞いてもそういう声ってのは聞こえますし、もうずっとこのフードバンク調布さんも、もう何年も活動されてるそうなんですけども、お話しいただいた通りにやっぱりコロナ禍以降ちょっと大変な家庭も増えてるということです。ぜひともですね、もしお家の中に眠っている缶詰とかですね、お米とかありましたら、ぜひともちょっと協力に使っていただきたいなと思います。ということで今日はですね、フードバンク調布から、理事長の阿保久江さんと、そして理事である岡幸子さんにそれぞれお話がありました。お二人とも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、阿保さん、そして岡さん、どうもありがとうございました。さあ、今日教えていただいた最寄りの食品寄贈の場所、または機会ありましたでしょうか。ぜひご利用いただきたい、家にある眠っている食品などご寄贈いただけたらと思います。ご協力よろしくお願いいたします。さて、明日は岡本幸子レポーターが読売ランドからお送りする予定です。